おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
昨日は香菜の前に源氏物語を置きました。これ内田先生がおっしゃってることなん。源氏物語の中には日本人しか思いつかない集合、対立すべきものが同居しているという物語の側面がある、
はい、
独特の表現の仕方。
何と何ですか？
この世とあの世、
うん、
それが同居するんです、
はい、
源氏物語は、
はい、
あの源氏物語は恋愛物語でしょ、
はい、
ズバリ言えばね、
はい、
その恋愛物語の中に超常現象が出現するんです。ご存知ですよね。
あの怨念とかですか？
そうですそうです、はい、あの六条の御息所の生き霊が出現します、うん、夜になると生き霊が体を離れて彼女の憎き恋敵のところに行って苦しめるという、恋物語の中に突然霊の話が出てくる。日本的感性としか言いようがありませんが、こういう物語の作り方っていうのはひっくり返りませんか？
そうか、それは日本独自のものですかね。
シェイクスピアも、まあ、ちょっと霊っぽいものがありますが、ロシア文学の中にもその手のものは出てきません。中国にこういう霊的なものが出てくるとすると、それは怪談ということで出てくるわけで、恋物語の中に生き霊が出てきて恋敵を苦しめるというような、
はい、
こういう相反するものを集合、合わせてしまうという、ミックスしてしまうという日本人の凄さ、うん、コロナは皆さん疫病でございます、
はい、
もう昨年から散々、
うん、
でそのコロナに対抗するために日本人がコロナに対して何とかならないかとすがりついたのは、かなさん、アマビエであります。
アマビエでした。
こんな国はないです。
あれ、アマビエって他の国では扱ってない？
アマビエ的なものはないです。
へー。
アマビエ、いわゆる妖怪、江戸時代の、それが忽然と出現して、おじさんが住んでるエリアなんてアマビエ今に貼っつけてやるとこあるよ。
そうですか。
自分で絵描いて。
そこまでは私たちやってないな
とはあなた言うかもしんないけど、アマビエの他にも去年から今年にかけて、見てください、映画界と出版界の大盛り上がり、
はい、
鬼滅の刃ですよ。
鬼滅の刃、
なんであの物語をあんなに好むのか。あれは人と鬼の集合論なんですよ。
ああ、なるほど、はい。
そして、うん、もう一つ、こう言ってはなんでございますけども、昨年のことでございますね。集合ハイブリッドに関しましては、スポーツ界のヒーローが現れました。全米オープン、ゴルフではありません、テニスの。
テニス、あ、大坂なおみさんですね。
大坂なおみさん、
はい、
この彼女こそまさしく日本的集合論の象徴的人物でございまして、うん、お父様はカリブ、ハイチの人、母は北海道、オホーツク海広がる根室の人、
はい、
しかも大坂なおみ、あそこでものすごいことをやった。アメリカが揺れましたですな、
はい、
アメリカの中で非常に不幸な死に方をなさった7人の方の名前をマスクに刻んで登場した、うん、何だと思います、これは。生き身で戦う大坂なおみさんはコートに現れるとき、死者を伴って現れたんです。そうすることによって死者から莫大なるエネルギーを受けたわけです。死者には力がある。そうなんですよ、生きてる人間が力あるだけじゃないんです、死んだ人も力を持つんです。
はい。
それは彼女が大変偉そうに言うようでございますけども、死者を呼び出すという能力を彼女は持っている。
はい。
この解釈の深さ、
これ哲也さん解釈、
これは俺ですね、内田先生書いていらっしゃいませんので
、はいはい、
すいません、先生すいません、内田先生すいません。しかし内田師範5本、日本集合論その70ページ70行目にこういうことをおっしゃっておる。 大坂なおみさんの姿を思い浮かべながら我が師の言葉を聞いてくださいませ。ひょうたん愛入れざる二原理がその岩にもかかわらず無理やり愛入れてしまった時、淡水と塩水が混じったような汽水域のような文化領域が生成する。原理が純正であるということよりもとりあえず汽水域の方が魚がたくさん取れて飢えに苦しまない、これが人間にとっては最も優先すべきことではないだろうか。瓢炭愛入れざる、炭と氷、こういう相反するものが同時にそこにある。そうすると塩水と真水が混じる汽水域のように、海の幸も食えれば川の幸も取れるというようなエリアが出現する。日本人が間違えていけないのは純粋に憧れることだよ。真水がいい、海水がいい、そうじゃない。汽水たれ、ある時刻までは川であり、ある時刻からは海になるという、この発想いいよな。ワックワックしませんか。
カレーそばってことですよね。
あんたね、人が話をここまで広げてるのに、それじゃあ何？大阪直美ちゃんはカレーそば？とにかくお時間いっぱいでございます。この続きまた明日のマネージャーの上で。